広報長泉2019年1月1日号ナンバー1330発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500直通郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページhttps://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール行政アットマーク長泉 .org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けします。今月は福祉長泉があります。1日号の後続けてお聞きください。謹賀新年、今年は亥年ですね。元気な街づくりを亥の一番に取り組みます。あなたにみんなにもっとちょうどいい街が長泉町の売りです。表紙はカルタ通りをする長泉幼稚園の園児の写真です。謹賀新年、2019年亥年の決意、将来を見据え目標に向けためらわず町民の皆さんと共に前に進んでいきます。明けましておめでとうございます。平成31年の新春を健やかにお迎えのことと心からお喜び申し上げます。早いもので長泉町長に就任して1年2ヶ月が経過し、皆様のお力を借りながら元気な街づくりに日々奔走しております。昨年は新たな防災拠点となる長泉町防災センターを開設し、有事の際の迅速な体制整備が可能となりました。また町民の皆様との意見交換の場として長泉未来トークを地域ごと5回開催しました。ご提案をいただいた貴重な意見については可能な限り調整に反映できるよう取り組んでいきます。そのような中で今年は次の7つの事項に力を入れて進めていきます。1、公園広場の整備。町の次代を担う子どもたちの健やかな成長を促すためにも、新たな公園広場の整備や既存の遊具トイレの改修を速やかに進めていきます。2、公共交通の充実。高齢者の日常生活における移動手段確保のためにも、町が整備するコミュニティ交通の充実が重要であり、昨年デマンド乗り合いタクシー、桃タクの試験運行など新たな取り組みを始めましたが、さらに皆様にとってちょうどいいコミュニティ交通の体系を構築していきます。3、生活空間の満足度向上。地域住民と町職員が地域内を歩きながら改善が必要な箇所を確認する生活空間満足度向上事業を昨年に引き続き行っていきます。4、高齢者支援の充実。高齢者の居場所づくりや地域での見守り活動に大きな役割を果たすシニアクラブについて、活動のさらなる充実と会員の増加が図れるよう支援を強化していきます。5、拠点エリアのにぎわいの創造。町や町商工会が進めている将来の町づくりの計画に基づき、まずは下尖駅周辺の交通結節点機能の充実と魅力ある商業施設などの集積に向け、新たな取り組みを地域の皆様と進めていきます。6、企業誘致留置の促進。昨年の工業団地内の企業へのヒアリングをもとに、企業が望む支援の検討を行うとともに、工業団地に隣接する土地の開発可能性調査を行い、新たな企業の誘致先や既存企業の建て替えなどに対応できる用地確保を図っていきます。 また県立静岡がんセンター周辺エリアや新東名高速道路長泉沼津インターチェンジ周辺エリアへの企業誘致についても継続して取り組んでいきます。7、情報発信力の強化。昨年度から実施している広報の特集ページの強化、新たな SNS の活用による発信チャンネルの多様化、職員の情報発信力向上に努めていきます。加えて昨年多くの皆様のご協力により完成したブランドシンボルを活用して町内のみならず町外への発信も強化していきます。結びに、輝かしい新年が町民の皆様にとって夢と希望に満ちた素晴らしい一年になるとともに、皆様のご健康とご多幸を祈念申し上げまして、新年の挨拶といたします。長泉町長池田修。長泉の未来はどんな町？みんなで語った長泉の未来。町の未来を考える町長と語ろう長泉未来トークを開催しました。町ではみんなで町の明るい未来を描く前向きな話し合いという考えのもと、町長と語ろう長泉未来トークを町内を5つの区域に分け実施しました。町長が町の姿についての説明をした後、班ごとにあなたにみんなにもっとちょうどいい住み続けたい町づくりをテーマとして話し合い、町長と意見交換をしました。これからの長泉の未来について活発な議論が行われ、さまざまな提案がありました。当日の流れ、町の姿の説明、町長が町の指標、近隣自治体との比較、町の課題、町づくりの重点項目などについて説明。ワークショップ、各会場3から6グループ、1グループ4人から8人。1、町の良いところ、良くしたいところについて議論。2、今回のテーマ、あなたにみんなにもっとちょうどいい、住み続けたい町となるために、どのようなことが必要なのか、行政、住民、事業者などそれぞれの役割を考える。3、グループごとに発表。4、町長と意見交換。長泉未来トーク第1回、6月23日土曜日、下長久保公会堂48人。発表内容、安全で安心で働く場所があるちょうどいい町、交通渋滞と働く場、地元に戻れる町、子育て編、防災情報の発信、進もう未来の輪、子育て。第2回、7月22日日曜日、南一色公民館、23人。発表内容、住民参加でもっとちょうどいい町になるために。子どもから大人まで、地域の連携が取れたちょうどいい町づくり。商店街の活性化、暮らしやすい町にするために。第3回、8月25日土曜日、中尖第一公民館32人。発表内容、みんなが集まるちょうどいい場所づくり、人が集まる町を目指して、みんなにちょうどいい交通環境、ゆっくり歩きたくなる町、交流。第4回、9月24日休日、ベルホーレ13人。発表内容、長泉町知ってもらうには、みんな集まろう、素敵な場所に魅力ある公園、子どもから高齢者まで生活しやすい生活道路の良い町づくり。第5回、10月20日土曜日、南部地区センター13人。発表内容、みんなにもっとちょうどいい公共交通、災害に強い町を目指して、安全な町づくり。これからの未来を担う学生に未来トークに参加した感想を聞きました。遠藤優香さん、下長久保、第1回長泉未来トークに参加。町の現状を知り、 この町に住んでいることを誇りに思う。生まれも育ちも長泉ですが、この授業のたった2時間でこんなにも私は町のことを知らなかったのかと気づかされました。小中学校で町のことをたくさん学び、ワクワク祭りのボランティアなどにも参加しましたが、大学生になった今、昔とは異なった視点で町長や役場の方、町のおじさん、おばさんの話を聞くことができました。高校生、大学生と成長するにつれ、町のことを学ぶ機会はなくなり、町の人たちと交流したり、ボランティアに参加したりすることが少なくなってきます。実際、私もそうでした。だからこそ、これからは小中学生だけでなく、町に住んでいる限りは高校生、大学生、大人もこのように町の現状を知り、学び、人々と交流する機会が必要だと思います。この授業で学んだことを大学で発表のテーマにすると、他県から来ている友達や先生に、素敵な町だね、自分もそんな町に住みたいととても羨ましがってもらいました。改めてこの授業に参加してよかったと思い、長泉町に住んでいることを誇りに感じました。若者の多い町だからこそ、今後の町の在り方を大人が話し合うときには、ぜひ私たち学生も混ぜてもらいたいです。今後もこの授業を継続してほしいです。参加者の感想。よかった 70%、 まあよかった 25%、 普通 4%、 あまり良くなかった 1%、 良くなかった 0%、 95% の方がよかった、まあよかったと回答。県外出身で町を知る機会がありませんでしたが、長く住んでいる方も同じことを課題と考えていることが分かり、よかったです。30代。町の現状や目指していること、各グループの意見にも町長が自分の言葉で話してくれたことに好感が持てました。町のことを前向きに考える方々とも話せたので、とても良いワークショップだったと思います。40代。町内での仕事が少ないという意見がありました。自分の希望する職種がないと若者は流れていってしまいます。働く場を増やすことが必要だと思いました。10代。町の素晴らしさと伸びしろを感じました。進行や時間配分に改善の余地を感じました。20代。どう変わる？これからの長泉。今回いただいた提案の中で特に多く意見が上がったものについて、皆さんにとってもっとちょうどいいと感じられる町になるよう継続して取り組みを進めていきます。公共交通のこと、交通の便が悪い地区などの実態を把握するためアンケート調査を実施します。桃沢地区のほか、本宿、竹原地区で公共バスの実証実験を行います。企業誘致、留置のこと、県立静岡がんセンター周辺や新東名長泉沼津インターチェンジ周辺などへの企業誘致を進めます。既存企業の留置を進めます。情報発信のこと、町の情報発信力を強化します。広報長泉の特集記事を増やします。 SNS を活用した若者が町を知る取り組みを進めます。生活道路、歩道のこと、歩道の段差解消を進めます。グリーンベルトの設置を拡大します。地域住民と町職員が一緒に町を歩いて改善を図る生活空間満足度事業に取り組みます。公園、広場のこと、新しい公園、広場の整備を進め、地域住民と一緒に管理する仕組みを検討します。老朽化したトイレを使いやすいファミリートイレに改修していきます。皆さんからの提案を町の未来に活用。本年度は町の最上位計画である第4次長泉町総合計画後期 基本計画の中間年であることから、残りの2年間での総仕上げのために活用します。また、2021年度からスタートする第5次長泉町総合計画策定に向けての基礎資料としても活用していきます。今回、参加者からいただいた貴重なご意見、提案については、町の未来への貴重な財産として、事業の拡充等に向けて検討を進め、必要なものに対しては集中的に投資していきます。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。
第19回静岡県市長対抗駅伝競争大会、町の部4位入賞、2時間22分3秒。12月1日土曜日に第19回静岡県市長対抗駅伝競争大会が開催され、県庁前から草薙陸上競技場までの12区間を38チームの選手たちが全力で駆け抜けました。町の部には12チームが出場し、長泉町は4位入賞を果たしました。報告会では選手たちから多くの方の応援とご協力により最後まで走り切ることができましたと感謝の気持ちが述べられ、戸沢監督は全員が記録を10秒縮めることを目標にして、来年はさらに上位を目指したいと述べました。引き続きチーム長泉町の応援をお願いします。2選手が区間賞を獲得。今大会では第4区の山田葵さん、区間新記録と第9区の津木東馬さん、区間タイ記録の2人が区間賞を獲得しました。おめでとうございます。出場選手記録一覧。第1区、井出夏樹13分15秒。第2区、コナ・ユージ6分24秒。第3区、関口風花5分58秒。第4区、山田葵11分55秒。第5区、大田黒太郎20分8秒。第6区、中村幸男15分4秒。第7区、坂部寛太11分59秒。第8区、川口紫音12分3秒。第9区、津幸東馬5分15秒。第10区、古瀬渚10分48秒。第11区、牧野拓也14分2秒。第12区、栗原雄介15分12秒、計2時間22分3秒。小学生1500メートル出場選手、伊藤近政4分55秒、福島圭5分35秒、監督戸沢秀春、コーチ寺内茂、サポートメンバー勝又愛理、大竹公康、三輪香菜人、三宅凛花、大橋ゆかり、三輪拓人、小林正代、継承略。問い合わせ、体育協会、電話 987-5859。 情報ステーションプラス、男女共同参画啓発講演会、集い長泉、オール一の落ちこぼれ、教師から主婦になる、24歳で夜間定時制高校に進学、27歳で名古屋大学に合格、高校教師を経て現在は主婦として育児家事を全面に担うというライフスタイルを選択した宮本正治さんを講師に迎え、 性別では決まらない役割分担についての講演会を開催します。ぜひご参加ください。時、2月16日土曜日、会場午後1時、開演午後1時30分、終演午後3時予定。ところ、コミュニティ長泉。講師、宮本雅治さん。元高校教諭、主婦。演題、オール一の落ちこぼれ、教師から主婦になる、性別では決まらない役割分担、対象、町内在住の方、入場料無料、入場には入場整理券が必要です。入場整理券は1月16日水曜日、午前10時から障害学習課で配布します。1人2枚まで。託児をご希望する方はお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、電話 986-2289。 認知症を正しく知り、正しく理解、各種講座を開催します。現在、高齢者の7人に1人が認知症と言われており、10年後には5人に1人に増加することが見込まれています。そのため、町では認知症に関する理解を深めるための各種講座を開催します。健やか脳教室全3回、認知症について学ぶ予防のための軽運動などの実技を取り入れた全3回の教室です。いつまでも元気で生活できるよう、認知症について学びましょう。時、第1回認知症予防講演会、2月2日土曜日、午前10時から午前11時30分、第2回認知症予防と運動の効果、2月14日木曜日、午後1時30分から午後3時、第3回認知症予防とコミュニケーション効果、2月28日木曜日、午後1時30分から午後3時、ところコミュニティ長泉、講師第1回太田康平医師、花メディカルクリニック、第2回第3回内藤留美子さん、健康運動指導士、対象町内在住で65歳以上の方、原則全3回受講できる方、定員20人先着順、参加費無料、持ち物タオル、飲み物、運動靴、筆記用具、申し込み期限1月30日水曜日、電話でお申し込みください。認知症サポーター養成講座、認知症を正しく理解し、認知症の方への上手な接し方など、地域で認知症の方を見守り、サポートするための心構えを学ぶ教室です。時、3月6日水曜日、午後1時30分から午後3時、ところコミュニティ長泉、対象町内在住の方、定員20人先着順、参加費無料、申し込み期限3月1日金曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5519。 豆まきと昔の遊びを開催します。鬼は里、福は内、豆をまき、年の数だけ豆を食べて、一年の無病息災を願う豆まきと昔の遊びを開催します。会場では、長泉すごろくや紙芝居、けん玉などの昔の遊び、温かいお汁粉のサービスなども楽しめます。家族で参加して、家庭に福を招きませんか？時、2月2日土曜日、午前11時から午後1時、雨天決行、ところ 割子塚稲荷神社。内容1豆まき午前11時から、2昔の遊び、すごろく、紙芝居、けん玉など、3おしるこのサービス、正午からなくなり次第終了。4菓子まき、午後0時30分から、参加費無料、直接会場へお越しください。駐車場は旧軽自動車検査場跡地をご利用ください。問い合わせ、長泉観光交流協会、電話988-8780。読書感想文コンクール入賞者を紹介します。第17回長泉子ども読書感想文コンクールで次の皆さんが入賞し、12月9日日曜日に表彰式が行われました。おめでとうございます。最優秀賞1人、小野由紀さん、長泉中2年。優秀賞5人、高橋青人さん、加藤学園行修初等学校3年。枝本紗恵さん、長泉小6年。佐藤野乃香さん、北中1年。樋口由良さん、長中2年。林佳穂さん、北中3年。優良賞14人、井上優香さん、長泉賞1年。渡辺相馬さん、長泉賞1年。吉山康平さん、長泉賞2年。村瀬春樹さん、長泉賞2年。石塚凛さん、長泉賞3年。海田野乃香さん、長泉賞4年。大沼咲さん、長泉賞6年。山崎ひなさん、北賞6年。山本桃香さん、北中1年。池田結菜さん、北中2年。山本莉子さん、北中2年。杉山由紀奈さん、長中3年。鳥居浩二真由子さん、北中3年。中里智明さん、北中3年。問い合わせ、町民図書館、電話988-7801。
情報ステーション、はじめにお知らせです。一人親家庭などの支援制度をご利用ください。児童扶養手当や母子家庭等医療費助成など、一人親家庭などの生活自立支援のための制度があります。それぞれ随時受け付けていますのでご利用ください。問い合わせ、子ども未来課、電話989-5573。刺繍疾患検診はお済みですか？6月から実施している子宮疾患検診は、引き続き町内の協力歯科医療機関でのみ受診することができます。歯や口腔の健康状態を確認するためにも、歯周病疾患検診を受診しましょう。対象、町内在住で平成31年3月31日現在、20、25、30、35歳および40歳以上の方。負担額300円。70歳以上は無料。受診期限3月30日土曜日。問い合わせ、健康増進課、電話986-8760。MR 混合2期、麻疹、風疹、ワクチンの接種を忘れずに。接種期限は3月31日、日曜日までです。対象の方は忘れずに接種してください。対象、平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれの方。問い合わせ、健康増進課、電話986-8760。20歳になったら国民年金の手続きをしましょう。日本に住む20歳から60歳までのすべての方は、 国民年金に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。国民年金には、老後の生活を支える老齢基礎年金のほか、事故や病気で重い障害が残った時の障害基礎年金、一家の働き手が亡くなった時の遺族基礎年金などの給付があります。ただし、加入の届け出の遅れや保険料の未納期間があると、年金が受け取れない場合がありますのでご注意ください。なお、学生の方や収入が少なく、保険料の納付が困難な方は、学生納付特例や納付猶予など、保険料の支払いを猶予する制度がありますので、加入の届け出と合わせて、福祉保険課で手続きをしてください。問い合わせ、沼津年金事務所、電話921-2201、福祉保険課、電話989-5513。介護保険制度説明会を開催します。65歳になると、介護保険第1号被保険者になり、介護保険料などが変わります。この機会に介護保険の制度を知っていただくため、65歳になる方を対象に、2ヶ月に1回説明会を開催しています。時、1月22日火曜日、午前9時30分、ところウェルピア長泉、内容、介護保険制度、介護保険料、高齢者福祉サービス、介護保予防について、対象、昭和29年2月2日から、昭和29年4月1日生まれの方、問い合わせ、長寿介護課、電話989-5511。ラジオ体操でみんな元気に。ラジオ体操の日に参加しませんか？町では日常的に体操を行うことで健康づくりができるよう、毎月第3土曜日にラジオ体操を行っています。時、毎月第3土曜日、午前6時30分から45分、雨天中止、集合時間午前6時20分、ところ、長泉中央グラウンド、竹原グラウンド、参加費無料、持ち物、タオル、飲み物、問い合わせ健康増進課、電話989-5575。国保に加入している方で、健康的な1年を過ごした世帯に記念品を贈ります。健康な生活を心がけてもらうために、国民健康保険に加入している方で、家族全員、被保険者が1年間、平成29年4月1日から平成30年3月31日、医療機関などを受診しなかった世帯に記念品を贈ります。今回は194世帯が該当しました。生涯健康な生活を送るためには、病気を早期に発見し、健康なうちに生活習慣を見直すことが重要です。年に一度は必ず健康診断などを受けましょう。問い合わせ、福祉保険課、電話989-5513。障害のある方の町営駐車場使用料を免除します。障害のある方、またはその介助する方がコミュニティ長泉内の町営駐車場を利用する場合、使用料を免除します。申請場所、障害学習課、持ち物、障害者手帳、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳。町営駐車場について、利用時間午前8時30分から午後9時45分、休業日、月曜日、祝日・休日は開業、12月28日から1月4日。なお、午後5時15分以降はコミュニティ長泉2階、夜間管理窓口で申請してください。問い合わせ、障害学習課、電話986-2289。20歳の献血、 キャンペーンにご協力ください。献血者が減少しがちなこの季節に、安全な輸血用の血液を安定的に確保するため、新たに成人を迎える若者を中心に献血のご協力をお願いしています。職場や街頭で行う献血、特に成分献血と400ミリリットル献血に積極的にご協力ください。最寄りの献血ルーム、献血ルーム柿田川、サントムーン柿田川南側、電話0800-200-8055、問い合わせ県赤十字血液センター、沼津事業所、電話924-6611。シルバー人材センターふれあい文化祭を開催します。会員が制作した作品の展示や楽しいイベントが盛りだくさんです。時1月27日日曜日午前9時から午後3時。ところシルバー人材センター、問い合わせシルバー人材センター、電話988-2670。次は募集です。託児ボランティアつくしの会会員を募集します。つくしの会では町の事業や各種イベントの際に託児ボランティアを行っています。障害保険に加入するため安心して活動できます。今後より多くの要望に応えるため新会員を募集します。ぜひご応募ください。対象、町内在住で健康な方、申し込み場所、子ども未来課、活動内容など詳細はお問い合わせください。問い合わせ子ども未来課、電話989-5573。森づくり事業に参加しませんか。町では桃沢川から足高山を考える会 MAC と共同で、桃沢川流域にある水と緑の森公園で毎年森づくりを実施しています。大切な自然を守る活動に参加しませんか。時3月2日土曜日午前9時45分から正午、小雨決行、好天の場合は3月3日日曜日。ところ水と緑の森公園、集合時間午前9時30分、集合場所水と緑の森公園駐車場。作業内容、園路への木チップの敷き鳴らし、記念植樹、定員100人先着順、持ち物、軍手、水筒、タオルなど。申し込み期限2月15日金曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ工事管理課、電話989-5518。桜フェスタ in 長泉、出展者修楽市を募集します。イベント開催日4月6日土曜日、小雨決行、好天の場合は4月7日日曜日。ところ駿河平自然公園。対象、趣味の手作り品を制作実演販売する修楽市の出店者20店舗程度。出店料1店舗2000円。申し込み期間1月8日火曜日から31日木曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ長泉にぎわいづくりイベント実行委員会、町商工会内、電話986-0685。陶芸の日、絵画の日、参加者を募集します。陶芸の日、時1月5日土曜日、2月2日土曜日、3月2日土曜日、午前9時15分から午前11時45分。内容、オリジナル陶器を作成する教室。参加費1500円。絵画の日、時1月16日水曜日、2月6日水曜日、3月6日水曜日、午前10時から正午。内容、日本画、水彩画などを描く教室。参加費500円。共通事項、ところ桃沢工芸村、対象町内在住の方、 定員各回24人先着順、持ち物、エプロン、タオルなど、申し込み開始、開催月の1日から、申し込み方法、直接または電話で申し込む、問い合わせ、桃沢工芸村、電話 941-8280。 次は掲示板です。クレマチスの育て方を学ぶワークショップ第2回を開催します。町の特産物であるクレマチスを広めるために、クレマチスの育て方を学ぶワークショップを開催します。時2月17日日曜日、午前10時から午前11時30分予定。ところ有限会社渡辺園芸、対象クレマチスに興味のある方、参加費500円、定員20人先着順、申し込み期限1月31日木曜日。 E メールでお申し込みください。問い合わせ日比さん、 E メール rie.7.2917@gmail.com、 ホームページ https://www.facebook.com/ 長泉クレマチス。順天堂大学医学部附属静岡病院市民公開講座を開催します。時1月23日水曜日、午後5時30分から午後6時30分。ところ順天堂大学医学部附属静岡病院、伊豆の国市長岡1129。内容、肺がん外科治療最前線。肺がんと診断された際の心構えからロボット手術まで。講師、石の川秀臣さん。順天堂大学医学部附属静岡病院呼吸器外科助教。定員120人先着順。問い合わせ順天堂大学医学部附属静岡病院、電話948-3111。110番は緊急通報です。事件・事故・不審者などの情報は直ちに110番通報し、警察官が到着するまで危険を避けて待機してください。緊急性のない相談や落とし物の問い合わせなどは裾野警察署へご連絡ください。問い合わせ裾野警察署、電話995-0110。第27回100人一画展にお越しください。時2月6日水曜日から10日日曜日、午前10時から午後5時。ところコミュニティ長泉。内容、墨の濃淡とぼかしの技法で描かれた墨絵65点の展示。問い合わせ小野さん、電話971-6438。ここでテープを裏返してください。